プレゼンテッドバイフロンティアワークス。佐藤里奈のあの空で会いましょう F。 皆さんこんにちは。この番組は私佐藤里奈がお届けする情報番組となっております。さて更新日の5月3日は憲法記念日です。そしてポーランドも同じ日が憲法記念日だということでございます。なんだろうね、なんで同じ日なんでしょう。数あるこの日々の中5月3日を選んだのはなぜなのか気になるところではありますけれども、豆知識ですね。そして5月3日ユリシーのライブの日でもございます。ユリシー頑張れ。言ってる方はラジオを聞いてないと思いますけれども、あ、終わって聞いてる人もいるかもしれませんね。どうだったでしょうか。カクテルは美味しかったですか。どうだった。そして皆さんゴールデンウィークどうでした。なんか今年9連休だっていう噂じゃないですか。びっくりですよ。9連休ってなんだよっていう話ですよ。なんかね、やっぱりあの業界の方々はですね、お休みがやっぱり取りづらい方が多いみたいでですね、一般のお友達からの情報によりますと9連休で、どこか外国の方へ出かけたりとかっていう話を聞いて、あー、そういうこともできるのねって思うね。毎回なんかこう長期のお休み、お盆どっか行くんだみたいな話聞くとね、あー、そういう社会人なんていうのかな、サラリーマンっていうのかなの方々はお休み有給を取れたりとかするらしいのでね、そういうことができるのかと思って羨ましくなってしまうところではあるんですが、まあ、自分のやりたいことがやれるというこの幸せにですね、幸せを思い出して、いやいやいや9連休なんてっていう気持ちでね、私は本当にお仕事してる時間が大好きなので、いいんです、休みなどいらんのですよということです。しかしながら皆さんゴールデンウィークどこか行かれました。なんか楽しいことあったら送ってください。私はどこにも行けておりませんので、ぜひとも送ってください。あ、でもね、あのね、この前ね、タイ料理のお店に行ってですね、マンゴーライスを食べてきたよ。マンゴーライスってでもね、デザートなんですよ。タイのデザートでライス、ココナッツで炊いたのかな、炊いたもち米のご飯にあの生のマンゴーが乗ってるっていう、でタイで本場で食べた方がおすすめしてくださって、すっごい美味しかったんだよって言ってたので、ぜひ食べに行きたいですって言って連れてってもらったんですけど、美味しかったです。あ、こんな食感もありなんだなと思って、意外な感じでした。なんかマンゴーはね、あ、もうね、旬がね過ぎちゃってるかもしれないんですけどね、なんかあの春先が旬らしいので、もしあの興味がありましたら食べに行ってください。美味しかったですよ。そしてそして本日ゲストさんがいらっしゃっております。あの方でございます。楽しみにしててくださいね。それではこの空の下で素敵な歌と楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしていきたいと思います。ではここで1曲お聴きください。テレビアニメ風のスティグマオープニングテーマより、木内沙織でブラストオブウィンドです。
痛みが重くて走り出す感情、暗闇をかける記憶が鍵を外した。
いただいた曲は木内沙織でブラストオブウィンドでした。佐藤里奈のあの空で会いましょう F。 改めまして、こんにちは、佐藤里奈です。さて、本日もゲストさんいらっしゃっております。ご紹介したいと思います。素敵な歌声を披露してくださいました、球児沙織さんでございます。
皆さん、あの空は、球児沙織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、あの空はなんて言わせてしまって、なんかね、私の方がこう恐縮して照れてしまうわけなんですよ。あのうちの番組、うん、毎回言ってるんですけど、ゲストがあの前のあの空で会えたらっていう番組だったんですね、うん、で今会いましょう F になってるんですけど、はい、ゲストさんがあまりいらっしゃらない番組として有名だったんですね。だったので、うん、なかなかこの挨拶あの空はって言ってもらえる機会がなくてですね、ドキドキするんですね。言われ慣れてないので、うん、すいません、まあ、そんなこともありましたけれども、球児さんなんですが、ラジオってどうなんですか？出られてます？
ちょこちょこゲストでは出てるんですが、
うん、はいはい、
やっぱり未だに緊張すごいしますね。
大丈夫です。私もすごい緊張してるんで。もう50-50な感じで、はい、いや、私が頑張れっていうところではあるんですけれど。じゃあ、あまり、もしかしたら球児さんをご存じないっていう皆さんもいらっしゃったりするかもしれないので、はい、まず自己紹介、お名前からなんですけれども、はいはい、ご本名なんですかって聞いてもいいですか？
はい、本名なんです。
珍しいお名前ですよね。
はい、多分うちの家系しか名前がない。
全国で。
はい。
憧れた。なんせ私は全国1位の名前なんですね、佐藤って。今1位なんですよ。
そう、鈴木超えたんですか？
超えました。
あ、すごい。
鈴木を超えて石を投げれば佐藤に当たるみたいなことになってる名前なので、はい、素敵な名前ですよね。
うん、でもうちの家系しかない上に、もう私。うん、女しかいないんですよ、はい、もう片方の親戚の家も女家系だったんですけど、はいはい、うん、結婚しちゃって名前変わっちゃったので、養子を取らない限りはもう途絶えてしまう。
旧事件が大ピンチ
ピンチです。もう旧事件なくなっちゃうなみたいな。
ダメですよ、そんなこんな素敵な名字をなくしては。
ちょっと寂しいので、
お婿さんを迎えればって感じでなんですね。婿養子ですね。そんな家柄のルーツも分かったところで、はい、メールをいただいているのでご紹介したいと思うんですが、はい、愛知にお住まいの空色ネーム冬木さんよりいただきました、はい、皆さん、ゲストの球児沙織さん、こんにちは。
こんにちは。
今日のゲストである球児さんが5月30日に発売される CD はブラストオブウィンド一人きりの空と、この番組と縁がありそうな曲名となっているんですけれども、球児さんはこれまでに運命を感じたことありますでしょうか、ということです。
運命、
はい、
もうこの
空つながりということなんだと思うんですけれど、うん、運命ありました？
歌を始めたきっかけがすごくなんか変わってるっていうか、
うん、
私もともとお芝居をやってたんですけど、はいはい、そこでたまたまこう稽古をしていた時に、うんうん、まあ音のなんだプロデュースをしている方が、はいはい、たまたまそのやってたお芝居の BGM を作っていて、
うんうん、はいはい、
でちょっと見に来られていて、はい、でこう、うん、私の顔を見つけてくれて、はい、あの子歌えんのみたいな、
うんうんうん、
多分なんとなくでうちの社長に聞いたら、うん、はい、バンドとかやってたし歌えんじゃないみたいな。
お、バンドやってた。
でも私ベース弾いてたんであんま歌ってないんですね。
ベーシストだった。かっこいい。い
や、あんまり、まあ、若干コーラスとか、うん、若干ボーカルやったことあるんですけど、うん、でもほとんど歌メインじゃなかったんですが、
うんうんうん、
まあ、そんなこと言われて、
社長さんは歌えるんじゃねっつって。
で、なんかこう、その人に連れて行かれて、うんうん、そこでデモを作ってみたりとかした時に、うん、そのプロデュースした方の知り合いが、うん、ちょうどアニメのプロデューサーで、
はいはい、
なんかアニメの曲があるけど、うん、まあ、ダメ元でデモでも送ってみようかってなって、
はいはい、
で、送ってみたら、うん、たまたま通ってしまい。
へ、すごい！
すごくなんかこう、タイミングと運と、みたいな。
なんかもう、もろもろが引き合わせた感じ。そうそう、
運と縁とタイミングと私は呼んでるんですが。
運と縁とタイミング。言いやすいんだか言いづらいんだか、わからない感じ。
なんかもうそんな感じで。
あ、じゃあもう、トントントンと話があれよあれよという間に進んで、今に至ってる感じなんです。はい、
それがその少年お名字だったんですよね。
あ、約束。
はい。
この曲がデビューの曲なんですか。うん、
はい、
です。わ、すごいですよね。びっくりしました。そんなことだとは思わず。
私もびっくりしました。
ずっと歌われてた方なのかなって私は勝手に。
いえいえ。
だって力強い歌声からちょっと優しい、なんか、感じまで。
ありがとうございます。
すごい。
恐縮です。
びっくりでございます。これこそまさに運命ですね。では、ニカンさんのコラボやられてるんですか？
はい、はい。
まあ、奇遇なことに私もですね、お世話になっていて。
あらあら
、はい、毎月締め切りがね。
はい、
なんてね。 ハニカワさんのコラムの方は歌についてとか書かれてるんですか、
歌について書いてる時もあるし、全然関係ないブログみたいなコラムを書いてる時もあるし、
ブログもやってらっしゃるんですよね、はい、やってますね。すごく私もあの拝見して、はい、ちょっとお邪魔遊びに出してもらって、はい、なんかすごくなんだろう、文章がお上手だなって
そういうふうに思う、
はい、なんかね多分人柄が伝わりやすい文章を書かれるなと思って、はい、なんだろう、
あんまかこう普段通りの言葉で書いてる、う
ん、詩とかは書かれないんですか、その作詞であったりとかっていうのは。
これからいつかできたらいいなとは思ってますが、うん、まだ
ぜひ見たい、
いろいろ頑張らないといけないことが多いので
いやいやいやいや楽しみにしてるので待ってます、
はい、
コラムもあぜひアニカンさん見かけたら読んでみてください、はいはい、ということでですね、先ほど聞いていただいた曲の方についてちょっとお話を伺いたいなって思うんですけれども、はい、先ほど聞いていただいたのはブラストオブウィンドかな、
はい、
ウィンドですよね、うん、かっこいい曲でしたね。
ありがとうございます。
すごい、
いやもう、
うん、
作っていた、はいはい、作曲家も作詞家も編曲家も本当すごい人集めてて、う
んはいはい、
このオケが、うん、バンドの人たちを本当に呼んで、
はい、
今こうシンセとかで打ち込みが多いじゃないですか。
多いですね、
うん、でも、もうそのスタジオに生で呼んで、
うん、
ドラムやらギターやら何やらってわーって呼んで、はいうん、生で目の前で演奏していただいたんですけど、
うわ、
いやめちゃめちゃかっこよかったですね。
鳥肌立つ。そうですね、
すごくなんだろう、その、うん、人柄が出てくる音とか、うん、ドラムとかベースとかギターとか、うん、すごくて、あベースだけが普通のシンセなんですけど、
はいはい、
でもそれだとやっぱマッチングしないからって言って、うん、こう
生
そうそうそう、あのベースアンプを借りてきて、
はいはいはい、
アンプにそのシンセの音を通してマイクで撮って、
すごい、
ちょっと空気感を混ぜるっていうか、う
ん、
そしたらすごくなんか完璧にマッチして、
すごいですね。
そうです、空気とかがちゃんと、空気が揺れる音がする、うん
ですね、空気が揺れる音がする、へえ、素敵な表現だ。
すごい、ちょっと、
うん、
聞いた時やっぱり振り肌が立つような
音ですね。その楽曲が、
はい、
もう球児さんの歌声も乗っかって、はい、出来上がってる、はい、わけなんですね、うん、これはどんな感じのそのあの詩なんですか、内容的には、
うん、内容的には
前にっていう感じですか、
どっちかっていうとこう、うん、ちょっと心を痛めてる人がいて、
うんうんうん、
その人をなん、助けてあげたいとか、
うんうんうん、
そういう感じの、一応のアニメが元々、はいはい、風のスティグマっていうアニメがあって、
は
い
うんうん、
それからインスパイアされた歌詞になってるんですけど、
は
い
うんうん、
主人公の男の子が、
うん、
心をちょっと閉ざしていたりとか、はいうん、心の奥に闇を潜めていたりとかっていうの、うんうんうん、それをなんだろうこう、うん、表していたり、その、はいはい、その人の闇の部分だとか、
うん、
逆にその人の勢いのある風のような部分だとか、
その人となりというか、
うん、
個人という特定すると微妙ですけど、うんうん、を表して、
そんな
内面を結構歌ってる曲なんですね、うん、すごい伸びやかで、うん、かっこいいなって。
曲はすっごい勢いがあるんですけど、うん、なんか歌詞がちょっと闇を含んでるようなな
んですね、うん、パッとその歌詞 あのニュアンスとかを受け取らずに、うん、パッと聞くともうすごい疾走感がっていうか、うん、早いし
すごく跳ねた気分の時もガーって聞けるし、うん、ちょっと落ち込んでる時もそれはそれでまた、
う
ん、
内容にこう浸りながら
聞けるかなっていう、
すごいいつでもどこでもみたいな感じですよそうなんですね、はいうん、一人きりの空、
はい、
ダブル A 面でエンディングテーマ、
はい、
こちらも一緒に入ってる、
はい、
マキシングルが発売になるということ、うん、こちらはどういう感じの、
こっちはもう、まあうん、私これを歌った時にエンジニアさんとかいろんな子、
はいはい
うん、その場にいた人に言われたんですけど、うん、壊れた人形のようだって言われるんで
壊れた人形のようだと、
なんだろうこう
歌ってる様が
ちょっとぶっ壊れた人形が、
うん、
こうおなんだろうこう絶対動けないし届かないけど、うん、心の中で、
うん、
その誰かを愛してるのをこう、うん、ちょっと怨念のような、
怨念
ちょっとそういう毒々しいようなちょっとなんかお化けチックなように聞こえるって言われて、とても嬉しかったんですけど。
じゃあちょっとブラストオブウィンドとは
全然色が違いますね。
違う。うん、あもっと
ダークな曲、
精神面、
うん、
内面に。
す, ね、
すごい楽しみです、ね。
これ深夜の夜中に、
うんうん、
エンディングで流れたら、
はいはい、
眠れなくなりそうな。
ちょっと待ってください。そんな怖いの？ホラー
的な。
ちょっとなんか、いろいろぐちゃぐちゃ心の中が混ざってしまいそうな感じの歌ですね。
音的にも詩的にも、やっぱそういう感じなんですか、
う
ん、
そうですね。
楽曲もそうだし、うん、内容も書かれてるものも、うん、歌い方とかも割ともうじゃあ、インにって言うと変だけど、
死にそうな感じで歌ってます。
死にそう中へ中へみたいな、はい、おー楽しみですね、はい、なんか真逆ではないけど、うん、色の違う2曲が入っているわけなんですね、うんうん、わーすごいですね、はい、ありがとうございます、はい、そして、うん、ケウジさんは私ブログを拝見したところによりますと、はい、漫画を結構読まれるということで、
はい、
すごい好きです。なんかすごく嬉しかったんです、はい、私も漫画大好きで、はい、本が好きなんですけど、うん、お好きなんですね、
はい、漫画もゲームも、うん、アニメも、うん、昔からすごい好きで
嬉しかったんですよ、はい、なんかそうやって書かれていて、
はい、私佐藤里奈さんが、
はいはい、
あの調べたんですちょっと
調べました。何出てきました。
幻想水湖伝のルセリナとかやって、
いやそうやりました。
私
やらせていただきます。
幻想水湖伝シリーズがすごい好きなので、
は
い、
あ本当ですか。
ちょっとおーってテンションが上がってしまったんです。
嬉しい。私も幻想水湖伝に出るんだって言ったら、はい、結構皆さんから、はい、俺好き俺出たかったみたいな言われて、はい、あすごいタイトルに出していただけたと思って、はい、結構あのなんだろう。撮りも楽しくて、
はいはいはい、
あ、じゃあプレイされたんですか、はい、
もうクリア済みです
ありがとうございますすごい結構コアなところですね、はい、ルセリナがわかるということは、
いや全然ルセリナは
本当ですか、ありがとうございます。なんかこうやって親近感が生まれてですね、はい、これをちょっと皆様にお伝えしたいと思って今振ってしまいました。はい、はい、じゃあ告知の方をですね、ケウジさんの方からちょろっとしていただいてもよろしいでしょうかしら、
は
い、
では、はい、5月20日の日曜日にですね、はい、うん、アニメの少年陰陽師、はい、このエンディングの約束というのを歌わせていただいてるんですけど、はいはい、
うん、
それの、孫感謝祭風雅に響く歌を聴けっていうイベントが、はい、東京の厚生年金会館でやる、
はい、厚生年金で、は
い、それで私も出て歌わせていただいたりとかするので、
すごい、
はい、詳細はこう少年陰陽師の公式ホームページに載っているので、はいはい、
うん、
そちらでなんかいろんな声優さんとかキャストも、
は
い、
出られる
ので、
すごいですね、お祭りですね、うん、
ですね。
歌は結構いろんなところでイベント歌ってらっしゃるんですか。
そうですね、でもまだ実際私のライブとかはもうやってないんですけど、
は
い、
うんうん、
でもなんかこう少年陰陽師だったり、はい、スティグマだったりとかで、うんうんうん、それでこういろいろお呼びかけていただいて歌ってますね。
あ、じゃあそのうちもしかしたらライブとかも
できたらいいなと思います。
ぜひお邪魔したいな見に行かせてください。その際はぜひまた遊びにぜひ来てください、
はい、
そしてセカンドマキシシングルが、
はい、はい、セカンドマキシシングルが5月30日に発売します、はい、定価は1260円で、うん、この風のスティグマのオープニングのブラストオブウィンドと、はい、エンディングテーマ一人きりの空が両A面で入っている曲なんですけど、
はい、うんうん、
それが、発売します。
はい、
はい、
両A面ってすごいですよね、
はい、まあ
うん、
そうですかね、
どうなんでしょうね、最近あんまり流行ってるんですか、
うん、
流行ってるそうなんですか、うん、あんまり私聞かなくて、うん、おすごいって思ったんですけど、うん、いやこれが発売になるわけですね、うん、5月の30日ということですね、
ジャケットがかっこいいんですよ。
どんな感じなんですか。
この間ジャケ撮りをしたんですけど、
うんうんうん、
もういろんな、なんだろう、スタイリストさんとかデザイナーさんとか試行錯誤してくれて、はいはい、
うんうん、
赤バッグにキャンディーばらまいて、
う
ん、髪くるくるで、なんだろう、ジッパーとかっていう雑誌わかります。
はいはい、わかりますわかります。
ちょっとなんだろう、人形っぽいっていうか、うん、
ポップなっていうと、
ポップでカラフルな感じなんですけど、うんうんうん、そういう表紙でちょっと派手ですけど面白いですよ。
見たいですね。
なんかその曲のジャケットも、
うん、
曲も、
うん、
アニメも、
うん、
なんかどれも違った色があって面白いような。
そうですよね、はい、ブラストオブウィンドって先ほど聞いた内容とは、うん、なんかこうジャケットも若干、
うん、どっちかというとエンディングの方が近いようなのかな。
人形さんって言ってた、うん、なんかに近い、
うん、すごくでもすごくピョップで可愛い
ジ
ャケットに変わっていて、
見たいですね。
私じゃないなと思うんで
くるくるって髪をくるくるに巻いて、はい、わあ楽しみですね、うん、なんか3つ楽しみがあって1個ですよね、うん、ジャケットも楽しみだし、はい、曲を聴くのももちろん楽しみ、うん、そしてアニメーションの方もね、うん、楽しみにしていただければと思う感じですね、うんうん、はい、はい、ということで本日のゲスト、うん、木藤沙織さんに来ていただきました、はい、今日どうもありがとうございました。またぜひ遊びに来てください、はい、リリースインフォメーション。
大人気ゲームを原作とする期待の OVA テイルズ・オブ・シンフォニア・ジ・アニメーションのオープニングテーマアルマテリアが OVA 第1巻と同じ6月8日に発売決定。高い空、深い山を思わせる幽玄な旋律に乗せて可愛いエリが美しくドラマティックに歌います。カップリングには引田香織が歌う同 OVA のエンディングテーマ願いを収録。定価は1260円、6月8日発売です。以上リリースインフォメーションでした。次のインフォメーションはエンディングの前にお知らせします。それではここで一曲お聴きください。木内沙織で約束。ただいまお聴きいただいた曲は木内沙織で約束でした。佐藤里奈のあの空で会いましょう F。
木内沙織です。私が歌っているアニメ風のスティグマのテーマソングが5月30日に発売されます。かっこいい曲です。ぜひ聴いてください。
コーナーでは、
はあ、おめでとうございます、おめでとうございます、
ありがとうございます。おー、はあ、そっか、
忘れてた、
忘れてた、
5月配信日は5月3日です
が、そっか、
5月2日
本当だ、誕生日だった。
はい、今カチカチ言ってるのは、はい、
ろうそくに火がついてます。すごい、あー本当だ、わー、ありがとうございます。お花も、
いや
ー、はい、じゃあちょっとフーフーしたいと思います。いきます、せーの、
わー、おめでとう、
ありがとうございます。
その中でお祝いメールが来てるので、
ありがとうございます。なんとこったびっくり、なんで今ドアが開いたのかと思ってびっくりしたよ。すごい、りなちゃんお誕生日おめでとう。いやー本当にね、あ、そうです、誕生日だったんです。そうなんですよ、何を喋ってるかわからなくなったんですが、メールをいただいていますのでご紹介したいと思います。まずはですね、プシケさんよりいただきました。神奈川にお住まいの方です。皆さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。空に溶け心に染みる声、これからも聞かせてくださいということで、ありがとうございます。嬉しいです。続きまして、しのさんよりいただきました。埼玉にお住まいの方でございます。皆さん、あの空はです。あの空は、5月2日は何の日というわけで調べてみましたよ。郵便貯金の日、郵便貯金創業記念日、ゆうちょさん、郵政省 括弧現在の日本郵政公社が1950年括弧昭和25年に制定、1875年括弧明治8年東京府下の郵便局と横浜郵便局で、郵便貯金の業務を開始した日らしいです。難しかった。なるほど。そして交通広告の日、関東交通広告協議会が1993年に制定、交通、あ、5、2で交通の語呂合わせということで、交通広告とは駅や電車、バスの車内に貼られる広告のことらしいです。他にも鉛筆記念日とかありましたということで、私が覚えられるのは多分鉛筆記念日だと思います。難しいね。広告の日だったり交通広告、郵便で、ありがとうございます。調べてくれたんだね、ありがとうございます。はい、ということで他もたくさんの方からお祝いメールいただきました、ありがとうございます。いやー、ほんとね、毎年そろそろ年を取るのが億劫になってきた今日この頃だったんですけど、お祝いしてもらうってやっぱ嬉しいね。億劫、年を取るのがちょっと嫌になってきたの、なんかめんどくさくなって数えるのがね。来てたところだったんですけれども、やっぱりお祝いしてもらえるって嬉しいね。この気持ちをね、私自身が皆様に返していきたいなと思うところで、お誕生日のコーナーがね、新しくなりました。5月に生まれたという皆様、皆々様、送ってください。今すぐメールください。お祝いしたいと思います。5月31日配信でお祝いしたいと思いますので、すぐ送ってください。ということで、ちょっとびっくりして、もう進行どころの騒ぎではなくなってしまったんですけれども、どうしたらいいの？ですね、メールをいただいておりますので、ご紹介したいと思います。ですね、新コーナー、こんなのどうですかっていうのをいただいてるんですよ。まず、ミッドナイトベッドさんよりいただきました。千葉県にお住まいの方でございます。とっさに新コーナーを思いついたので提案です。佐藤里奈が慰めます。ということで、慰めてもらいたいとか励ましてもらいたいなんて人がいるかもしれませんということで、自分自身のちょっとした不幸な出来事を送ってもらい、リズナーの皆さんからね、それに対してリナさんの優しいお姉さんボイスで、慰める&励ましてみてはどうでしょうというのはいかがでしょうということでいただいたんですよ。そしてね、ヤマトさんよりいただきました。大阪にお住まいの方でございます。新コーナーなんですが、番組新テーマソングを作ろうというのはどうですか。あの空で会えたらは空の歌で、リナさんとリスナーがよりつながった気がします。幸いこの番組にはたくさんの詩人がおられますし、皆さんからいろんなフレーズを募集してはどうでしょうかって、これはいいかもしれないね。面白いよね、みんなからもらった言葉を歌に乗せるって、すごい素敵な、素敵だな。どうでしょうね、偉い方どうですか。聞いてみたりなんかして。あとですね、おむすび大好きさんよりいただきました。埼玉にお住まいの方なんですけれども、ありがとうございます。F のお便りを募集するのはどうでしょうっていうことで、僕の F、 例えば不安な話を聞いてくださいとかっていう F の頭文字がつく、なんかこう言葉の、コーナーを作ってはいかがでしょうということでございますよ。決して普通歌の F ではございませんということでございます。ファミリーであったり、何でも F がつけばいいということで、そういうのも面白いかもしれないですね。うん、こんな案が出ております。どうかな、どれもなんかとても素敵な案で楽しそうだなと思うんですけれども、またちょっとスタッフ様とご相談の上、またね、新しいコーナーを、どんどん作っていきたいなと思ってます。歌はね、面白いかもしれないね。やっぱりこのつながりっていうのを私自身も大事にしたいので、せっかくね、月は見えますかっていうコーナーがあるのだから、何かそういう、そうやってみんなとつながれる場を作るのは面白いかもしれないですね。ありがとうございます。また何かありましたらぜひ送ってください。まだまだコーナーの方はちょっとですね、皆さんで審議しながら新しいコーナー作っていきたいと思っておりますので、お待ちしておりますね。そして、ツインムーンの、感想などなどいただいたので、ちょっとだけご紹介していきたいと思います。しおさんからいただきました。東京都にお住まいの方です。聞かせていただきました。ツインムーン、いきなりジャケットのリナさんがとてもツヤっぽくて、これまたどうしたのって戸惑いを感じつつ、じっとドキドキしながら見入ってしまったり、でも中の曲を聴いてそのジャケットの意味も分かりました。これまでのおっとりとした印象よりもしっとりと いった印象でしたねということで、それでも4曲目には陽気でのびのびとした曲で締めるあたり、やっぱりいつものリナさんかなと思いましたということでございます。ありがとうございます。そして鈴 F さんよりいただきました。鈴 F さんよりいただきました、愛知にお住まいの方です。ツインムーン聞きました。月がコンセプトということで、バイトの帰り道に月を眺めながら聞くのが僕のお気に入りの聞き方です。今回のツインムーンはしっとりした曲が多くて、毎回バイトで疲れた心と体を、歌声で癒してもらっていますということで、ありがとうございます。早速実践をしてくださって。そうなんですよね、月がやっぱり最近すごく綺麗な気がしてね、お月様ぜひ眺めながら聞いていただきたいなって思います。ありがとうございます。そしてですね、たまごさんよりいただきました。こんにちは、りなさん。こんにちは。りなさんのミニアルバムツイムーン聞きました。なんだか今までにない大人っぽい雰囲気が新鮮でもあり、シックで透明感のある曲がとても心地よかったです。僕はリターンが好きですということで、ありがとうございます。嬉しいです。そして、スズベルさんよりいただきました。リナさん、あの空はニューミニアルバムツインムーン購入してまいりました。一緒に石丸さんのイベントチケットもゲットしました。今からとっても楽しみです。そのイベントなんですけれども、また空の歌をみんなで歌ったりはしますか？自分はリナさんと一緒に歌ってる時の何とも言えない雰囲気というか空気感がたまらなく好きです。歌い終わった後は心から癒されるのを感じますということでございます。歌います。空の歌はこの私自身のイベントでは欠かさず歌っていきたいなっていう思いが強いので歌おうと思っております。ぜひイベントにいらっしゃる皆様、予習復習をしてですね、歌詞を覚えて、私が間違えたら指摘できるぐらいの勢いで来てほしいと思います。私も間違えずに歌いたいとは思ってるんですけれどね。私も本当にみんなで歌うの大好きなので楽しみにしてますね。皆様ぜひ遊びに来てください。ということで、このコーナーでは皆さんからのお便り募集しております。楽しいお便りお待ちしています。ケーキとお花ありがとうございました。
月は見えますか？
はい、このコーナーは皆さんからいただいたポエムを私佐藤が朗読をするコーナーとなっております。今回もたくさんメールいただいております。そしてですね、こんなメールもいただいてるんですね。一ノ瀬さゆきさん、さゆきさんでいいのかな、ウィズウイローカイさんをいただきました。愛知県にお住まいの方です。皆さん、あの空は、月は見えますかを聞いて、皆さんのレベルの高さに驚きと作品に感動さえ覚えました。たくさんの素晴らしいポエムに出会えるリナさんがちょっと羨ましく思えちゃいました。これからも素敵なポエムの朗読頑張ってくださいということで、ありがとうございます。そうなんだよね、本当に皆さん独創的で、言葉のチョイスがものすごくうまくて、でね、やっぱ感情が入ってるポエムをいっぱい送ってくださって、なんか羨ましく思えちゃいましたって言っていただけて、私自身なんかちょっと嬉しかった。羨ましいっていうか、そのなんかすごいなって思ってくださって、そうやってメールをくださるってことにすごくなんかね、喜びを覚えてしまいました。ありがとうございます。今回もたくさんポエムいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずはですね、空色ネームゆっくんよりいただきました。ありがとうございます。皆さん、スタッフの皆さん、あの空はです。あの空は、最近学校の近所に大きなショッピングモールができ、車の出入りが激しいため、出入り口では交通整理をしています。その出入り口を通った時に思いついた実体験をポエムにしてみましたということでいただきました。
交通整理のおじさん。おじさんが車を止めて、歩行者の僕を優先する。1回目、おじさんにありがたく思い、おじさんに向かってお辞儀をした。止まってくれたドライバーさんにも向かってお辞儀をした。2回目、無意識におじさんにお辞儀をし、ドライバーさんにも無意識にお辞儀をした。3回目、無意識におじさんにだけお辞儀をした。4回目、メールに夢中になっていた僕は振り返っておじさんにお辞儀をした。5回目、ここを通るとき、僕はお辞儀をするだろうか。
日頃の感謝が薄れていく様子を実感しましたということで、実体験ということはねえ、そう思ってそうなっていた5回目はどうだったのかしらって。でも気づいたから、多分このゆっくんさんはね、
してると思うんだな。そういうなんか小さな、なんだろうね、感謝の言葉とか仕草ってね、大事だと思うんだよね。あの江戸仕草って釣り革何広告、釣り広告にあるじゃないですか。ちょっと腰を浮かせてもう一人座らせてあげるとか、あと傘をこう斜めにかしげてっていう、なんかそういうね、日本独特の仕草ってすごく大事だと私自身思ってね、大事にしていきたいなと思って、でね、ありがたいなって思ったら、すぐさま言葉にしたり行動に移すことを人生の、なんだろう、一番大切なことだと私は思っているので、このゆっくんのねポエムをあの拝見して、あ、改めてそうねって思った。大事にしていかないと、日常になるとね、怖いことに慣れって怖いんだよね、本当にね。ありがとうございます。ちょっとはって心に引っかかるようなポエムをありがとうございます。続きましてですね、そらさんよりいただきました。そら色ネームはそらさんよりいただきました。横浜にお住まいの方でございます。皆さん、あのそらは、あのそらま、あのそらまって言った私今あのそらまって言った、言った、聞き返さないでみんな、あの空はって言ってるから、いつも楽しく拝聴しています。書き溜めておいたポエムを投稿しました。よろしくお願いします。ではポエムいきます、ということでいただきました。
もうすでに自分の身に起きた嵐のような苦しい日々は過ぎ去った。嵐の中を突き抜けていくために、僕は憧れの君を尊敬し好きになった。しかし、それは結果的に頼ることになってしまった。自分の努力も実り、苦しかった日々は終わりを告げ、成長した自分と次の未来へと進むことができた。もう君には頼らない。君からもらったたくさんの言葉と経験をもとに、今度は自分から君へたくさんのものを返したいのだ。自分はもう一人で歩けますから。
自分にしては結構前向きなポエムが書けたかなと思います。リナさんも苦しい時に助けてもらったことのある方がいると思います。ということで、ね。私最後のフレーズがすごく好きなの。自分はもう一人で歩けますからって。で、今まで歩けて一緒に歩いてくれたお礼を今からしていこうみたいな。やはり感謝なんでしょうかね。なんかそんな気がしますね。ありがとうございます。続きましてですね、モモンガさんをいただきました。東京都にお住まいの方でございます。皆さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。番組リニューアルおめでとうございます。ありがとうございます。どんな番組になるんだろうと思って、とてもドキドキしながら待っていました。とてもテンポのいい素敵な番組でかっこいいなと思いました。ありがとうございます。今回はポエムを作ったので送らせてもらいました、ということです。
僕の歩き方。今日は昨日より前へ一歩進めた気がする。毎日毎日ゆっくりと楽しく前へ進めたらいいなと思う。でも進むだけじゃなくて、たまには周りを見渡して空を眺めて大きいと思ったり、風を肌に感じて気持ちよくなって、草の匂いを嗅いでいい空気を吸って、そんな風に時々立ち止まってゆっくり世界を楽しみたい。ゆっくりゆっくり満たされて一歩ずつ歩いていこうと思った。
皆さんのゆっくりアクティブという言葉が僕はとても好きで、それを心の中でイメージしていたらこの詩ができました、ということで、モモンガさんは大学に入学して、緊張の繰り返しなんですが、僕も真似させてもらってゆっくりアクティブに行こうかなって思ってます。それって大事なことなんだなと思ってます、ということでございます。ありがとうございます。なんかね、先ほどのソラさんのポエムも前歩くっていうことだったんですけど、今回のモモンガさんのポエムも歩き方、ゆっくりゆっくりでも進んでいければいいんじゃないっていう、そういう、なんだろうね、簡単なことなんだけれど、なんだろう、認識を新たにするって大切なんだなってね ポエムのコーナーで私は毎回思いますね。本当にありがとうございます。素敵なポエムをぜひまた送ってくださいませ。このコーナーでは皆様からのポエム募集しております。心に映った風景何でも結構です。ポエムにして送ってください。お待ちしております。
リリースインフォメーション。
この時間はフロンティアワークスのリリース情報をお届けします。劇場版クラなど特典付き前売りチケット第1弾が好評発売中です。9月15日から公開を予定している話題のアニメ映画劇場版クラなど、その特典付き前売りチケットの第1弾が全国公開劇場および全国アニメートなどの主要アニメショップにて好評発売中。気になる特典は特報映像やテーマ曲メグメルの PV などを収録した DVD、渚、智代、今日の3種類から選べるピクチャーレベル仕様です。数に限りがございますのでお早めにお求めください。詳しくは劇場版クラなど公式ホームページをチェックしてください。以上リリースインフォメーションでした。佐藤里奈のあの空で会いましょう F。
木内沙織です。私が歌っているアニメ「風のスティグマ」のテーマソングが5月30日に発売されます。かっこいい曲です。ぜひ聴いてください。
今回の佐藤里奈のあの空で会いましょう F、 いかがでしたでしょうか。木内沙織さんをゲストにお迎えしたんですけれども、嬉しかったですね。幻想水湖伝をやってくださったそうで、しかも覚えていてくださる、もうすごい感激ですね。とても素敵な方で、ぜひねライブをやられる際には私も駆けつけたいと思いました。またね遊びに来ていただければ嬉しいなと思うんですけれども、イベントの方もねありますし、あと CD も5月30日発売になりますので、ぜひとも皆様チェックしてくださいませね。そして今回はお誕生日ということでお祝いをしていただいて、ケーキとお花と、そして皆様からメールをいただいてびっくりしました。嬉しかったです。もうなんかね、いやさっきも言ったんですけれど、お誕生日がだんだんめでたくないような気持ちが、ちょっとやさぐれた気持ちがね生まれていたんですけれども、そんなことなかった。私という人間が生まれたことで、こう皆さんがお祝いしてくれるってとても素敵なこと、もうさっきも言いましたが、これをこの気持ちをね返してお返しできるように頑張っていきたいななんて思います。ありがとうございます。番組では皆さんからお便りを募集しております。頼りにしてます。月は見えますか、相談噛みしめます。そしてハッピーバースデーかっこ仮ということでですね、5月生まれの方はぜひともメール送ってください。5月の31日配信の、ところでですねお祝いをしたいと思いますので、思いついたら即行動ということで送ってくださいませ。すべてのお便りは郵便番号、氏名、住所、年齢、空色ネームがある方は空色ネームをご記入の上、リナアットマーク温泉ドット AG、 こちらの方までお送りくださいませ。ご紹介しましたお便りの中から抽選で1名様に直筆のサイン入りポストカードをプレゼントしておりますので、ご住所とお名前はお忘れのないようにお願いいたします。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。あなたにも素敵な空が見えますように。お相手は佐藤里奈でした。
プレゼンテッドバイフロンティアワークス。